Subu, My Home Radio, My Home Radio.
One group, one nation. 82.5 Northwave.
増田香織です。ここからの時間は暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ。マイホームを検討されている方や生活を豊かにしたいという方に向けた情報をお届けする30分のプログラムです。一緒に番組を進めていくのはこの方です。
住まいの相談窓口結ぶ代表布広直之です。
布広さん、今週もよろしくお願いします。もう3月も、ね、最後の放送となりました、うん、布広さんはもうこれまで数多くのお客様のコンサルも手掛けていらっしゃいますよね。
そうですね、建築会社さんを全国津々浦々たくさん知ってるんですけれども、
はい、
一方でこんなお家建てたいんだけどどうしたらいいでしょうかとか、そもそも私たちにお家合うお家ってどんななんでしょうねっていうことをですね、ご相談乗って棚卸しして整理整頓するお手伝いも皆さんのためにさせていただいてますんで、はい、
マイホーム作りのさまざまな知識経験をお持ちでいらっしゃいます、はい、そんな布広さんと今週もお届けしていきます。この番組はマンスリーでいろいろな建築会社やハウスメーカーさんなどをご紹介していきます。今月は新しい価値を創造する家スターウェッジをご紹介しています。
今回で4回目なんですか、最終回ですよね。
そうなんですよね。
なのでせっかくなので、はい、スターウェッジさんの会社の魅力を、横田社長の魅力を、
そうですね、
ちょっといろんな角度でお話ししていきたいですね、
はい、30分今週もお付き合いください。それでは番組始めていきましょう。
ムスブマイホームラディオ、マイホームラディオ。
マイホームを検討されている方や生活を豊かにしたいという方に向けた情報をお届けする暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ。今月は新しい価値を創造する家スターウェッジをご紹介しています。株式会社スターウェッジ代表取締役横田智夫さんに今週もお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまで3週にわたりましてお話を伺ってきました。特にその中でも大切にされているキーワードだなと私自身感じたのがサステナブルという言葉が一つあるんですけれども、札幌市中央区南8条西16丁目にあるモデルハウスでもそれを感じましたし、あとは先週ちょっと触れました社長が作られた絵本地球と仲良くしようね、このストーリーの中でもそういったサステナブルということが一つのテーマになっていました。このあたりは横田社長、何かこう意識することになったきっかけというのはあったんですか？
そうですね、やはりこうやっぱり CO2 の発生でこう、ね、地球が温暖化になっていって、やっぱり最近気候がやっぱりすごい変動したりとか、なんかそういう問題をなんかこうメディアをこういろいろ見てると、なんか自分のことじゃない感じにだんだんなってきてしまうっていう、なんかでそこになんか乗っかってなんか SDGs とかってなんか改めて言うのも、
はい、
なんかそれもちょっと違うなと思いまして、でも恥ずかしがってる場合じゃないなと、
うん、
これ人事じゃないよと。でやっぱり自分のできることから、はい、やっぱりちょっとずつやっていきたい。ですから、環境宣言してからは本当にちょっとしたことなんですよ。会社の出すストローをプラスチックから、ね、紙のものに変えたりとか、まあ、新しいモデルハウスも、まあ、リサイクル建材 の, リサイクル使用率っていうのをすごい上げたりとか、
はい、
それからあと、モデルハウスの電気なんですけれども、カーボン F プランという北電さんのプランで、再生可能エネルギーでモデルハウスのエネルギーは補われているんですよね。
なんか1回目か2回目でもそんな話出てきましたよね、
そういえば、
はいはいはい、
ですから、まあ、そういうちょっとしたことなんですよ、本当に、ちょっとしたことなんですけど、まあ、それをできる範囲や できる限りやっていこうという、そういうあの環境宣言です、はい、
実際にこういったそのサステナブルデザインカンパニーとしてこういろいろと事業を進められる中で、こうお客様っていうのはどんなこうお声だったり反応が実際にあったりしますか？
そうですね、特にあのエネルギー関係のことにはすごいやっぱり、まあ、家計も直撃しますんで、まあ、昨今油の値段も高かったりと、あと電気代が上がったりっていうことで、やっぱりエネルギーに対する関心というのはやっぱすごい高いので、まあ、そういう面ではやっぱりその建物の断熱性能とかも、上がっていますので、まあ、そういう面でのサステナビリティっていうのは建物でもあの達成していっています。はい、
私自身この番組を担当するようになって知ったことの一つに、やはりこの断熱性能が高くて気密性が高いと、うん、冬は暖かさが持続して夏は暑いんじゃないかと思いきや、逆に一度こう冷えるとその何て言うんですか、心地よい温度を保ってくれるっていう機能もあるっていうところでは、本当にこの住宅の技術というのもかなりどんどんやっぱりね進んできているんだなと、皆さんの努力があってっていうのも、ね、感じて、ね、おります。で先ほど布広さんから、ね、お話あったように、あの今回はスターウェッジさんの会社だったり、あとはせっかくなんでやっぱり横田社長のお人柄にも今日はどんどんフォーカスをしていこう、うん、
聞きたいですよね
ということで、はい、布広さん、どんなことをまず聞いてみたいですか？
ちょっとあのサステナブルっていう言葉からつながると、はい、今やっぱおうち作りとかお客様って出ましたけど、結構ね会社そのもの、スターウェッジさん、スターウェッジっていう会社そのものを、
はい、
やっぱり持続して発展させていくっていうところにも不信してらっしゃるような気がしていて、ちょっとその辺でいくつかエピソードを伺いたいんですよね。はい、あの今はもうあれですかね、コロナの影響でちょっと止まっちゃったのかな、あれなんですけど、僕が少し前に伺った時、従業員が働きやすい環境を作るっていう活動の一環で、前 の、 あの本社についているリノベーションしたモデルハウスのキッチンで調理する方がいらしてですね、はい、確かランチもそうだし、まあ、働くママなんかがもしお子さんがいてギリギリまで夕方まで働いて調理されたものを持って帰って夜のお食事にするみたいな感じ、取り組んでらっしゃいましたよね。
やっていました、コロナ前ですけど、
スタッフミール、
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 はい、やっててまして、はい、で、そういう方に、外注さんですけど来ていただいて、まあ、キッチン、あの会社の中にキッチンありますんで、まあ、そこであの調理していただいて、うん、主婦の方に持って帰っていただいたりとか、あとは独身の方もね、あのご飯あのそのまま栄養価のあるきちっとしたものをあの提供したいっていう、まあ、そういう思いでやってましたね、はい、
そうだからほらどうしてもコンビニ寄って帰ったりとかするじゃないですか。
忙しいとね。
便利でコンビニはいいんですけど、やっぱり毎日とか週に何回もってなると栄養のバランスとか
ですね、
どっかでなんかやってほしいですよね。
うーん、
それも配慮されてたっていうのが僕すごい驚きましてね、当時
そんな会社があるんだという驚きで、なんと社長の、ね、こう従業員に対する愛を感じますね
はい
い
やだってね、本当お仕事されてる方に嬉しいですよ。
あれもうだって5年ぐらい前じゃ
ない。そうですね、コロナ前ですから、やってたのはちょっとやってましたね。
今だからほら働き方改革っていっぱい出てきて、うん、具体的な施策も出てると思うんですけど、5年ぐらい前っていうと若干まだ標榜してるっていうか、それを推進していきましょうねっていう世の中ムードだったと思うんですね、うん、
はい、
その時に実際にご自身の会社のメンバーの方々に向けて具体的な施策を打ってらっしゃって、調理する人までいらっしゃったんですよ、その役割で、
ねえー、ですよね。
別に従業員の方じゃないんですよ、それ調理してるの
なんですもんね、はい、その会中でお願いしてですもんね、お金を払って、
そういう具体的な働き方改革っていうのがすごいなと思ったんですよね。
福利厚生充実というところでなかなかね、こう思っていてもそれを形にするって、
そう思います、
ね、うん、こう世の、ね、会社の代表の方も大変だと思うんですけれども、いやでもその何ですか、こうベースになっている、うん、その社員の方に対してっていう社長の思いっていうのは、うん、どういったところからこう来ているのかなっていうのもちょっと気になるんですけれども。
そうですね、まあ、自分でこう開業して一人から始まって、まあ、1人が2人になってですよね、はい、 てお客さんどんどん増えていく中で、まあ、やっぱり人がやっぱりどうしても足りないっていうあの状況ですよね。だからあのスタッフ、うちの会社のスタッフもそうなんですけれども、あの外注のこう業者さんとかもいないと困るわけなんですよ。だから人に本当にこう助けられて、こう人、最後は人がやっぱりこうあの動いて何かを作るんで、やっぱり自分の代わりにやってくれると思ってるんですよ。自分でやってたから全部最初一人で、
一人で
だけどね、さすがにね、夜中寝ないでやってましたからね最初。あれ誰かいないからって後ろ向いても誰もいないですから。ねえ、だからそう考えたらありがたいっていうか、自分の代わりにやってもらってると、まあ、こういう感覚がやっぱりすごい、あのやっぱり染みついてるというか、染みついてるから、だから栄養もやっぱり取ってほしいっていうのは、自分の体だと思ったらね、自分の栄養きちっとやっぱり取ってほしいし、だからやっぱそういうようなやっぱり意識っていうのはありましたね。
なんかファミリーという感じがします。
そう、
会社の皆さん
今思ったんですけど、はい、やっぱり社長が上から見てないですね。自分も栄養、自分だったら栄養バランス取りたいなと思うから、それを実現しようと思ったのがスタッフ見るでしたっけ、
はい、
お客目線じゃないですけど従業員目線、
本当にこう、うん、共に頑張っていくというかね、
そうですね、
作り上げていく仲間っていう、はい、もう家族ですよね。
最近はだからあの、はい、筋トレを最近はあのスタッフ見るじゃなくて、
はい、
あの筋肉の方、
え、どういうことですか。
また違うワードが出てきました。、はい、
あのまあ、僕ちょっとあの離れたところに事務所ありまして、
はい、
で2階建てのビルあの所有してるんですけど、中華社で所有してるんですけど、で僕は2階にいるんですけど、
はい、
でその1階空いてるんで、1階にあの僕 の, あのパーソナルジムのトレーナーを、あのちょっとあの小樽の方なんで札幌でちょっとやりたいって言うから、あ、じゃあ空いてるから使ったらっていうことで、あの来てもらって、
はい、
使って、でうちの社員も福利厚生で、
は
い、あの半額でパーソナルを受けれるっていう、パーソナルはやっぱり結構高いですから。
そうですよね。
そうそうなんですよ。最近はだから筋トレですね。
いいですね。
ねえ、
僕も従業員価格でやらせてもらえないかな。
どうでしょうかそれは。
いいな、その福利厚生。
もうなんか新しいですね、もう横田社長のアイデアが、ね、自由な発想だなと感じます。
そうですね、来てやってもらってますんでね、まあ、ありが僕はすごい助かってるんですけど、ね、今までちょっと行ってたのが
小樽、
はい、
ですね。
ね、違うちょっと貸しジムみたいなところで、あの大通りとかそういうところでやってたのが、はい、まあそれ、まあ、大通りも近いんですけど、まあ、行かなくていいというか、
同じ建物で降りて
一番降りて
できるっていう、
移動時間30分仕事できるようになったんで、すごいなんかよく僕は個人的にはすごい良かったんですけど、で従業員の方もあの何人かはあのやってます、は
い、面白い。
ますます皆さん健康になっていきますね、
う
ん、
確かにそうですね、栄養バランスとって
ね、え、はい、もうどんどんより働けるよっていうね。ちなみにあのスターウェッジの働いている方何人ぐらいいらっしゃるんですか。
ですね、役員入れて、17名ですね。アルバイトと役員入れて17名あの今在籍してますね。はい、
17名いらっしゃって、本当にこう家族のように一緒にこう仕事をねされていて、社長としてこうチームワークをこう作っていったりする上で、こう意識されていることってどんなことがありますか。
うん、まあ、特別なんかこう意識することはないですけど、やっぱりその社長とやっぱりこう社員の関係ってやっぱり特別だと思うんで、あんまプレッシャーにならないように、あんま近くにいないようにというか、それは逆にちょっとしてまして、みんなのびのびこう働けるように、そこはちょっとやっぱり意識してますよね。はい、
そっか、やはり社長が近いと何でしょう、プレッシャー、
暗黙にやっぱりプレッシャー感じるんですかね。ちょっと僕も我が身を言
って、そうですね、ちょっとあれ布広さんに聞いてもちょっとあれですね。
いやいやいや
代表でいらっしゃるから。
あの、あんまりオフィスに現れないってことなんですか。
もうほぼ会わない、もう1日会うのが、僕のオフィスにはあとスタッフが 2,3 人いるぐらい、僕の事務所って別に、
はい、はい、
特にはいるだけなんで、他は全員あの本社の方にいますんで、
はい、
本社で勤務してるんで、みんなのびのびやってんじゃないですか。
それを意識してご実行されてるんですね。
ね
まあ、でもやっぱりあの会議体とかちゃんと設けてすり合わせはやって、うん、 ってるし、あと社内イントラで、LINE ワークスとかというやつ使ったりとか、で情報が昔よりもやっぱりすごい結構共有できるようになった。最近は先週もありましたけど、今4月からちょっと建設業法改正なんですよ。労働基準法がちょっと変わって、その対応でいろいろ今やってまして、
はい、
で全体会議やりたいなっていう時も、まあ、スペースがちょっと小さいんであんまりみんな集まれるところもないんで、それで分散してるってのもあるんですけれども、でズーム会議でやったりとか、まあ、そういうなんかデバイス使ったその場所とかを選ばないやり方が今できるようになったんで、まあ、結構コミュニケーションはすごい離れてても全然取れるというか、取れますよね。
そういった、ね、社員とのこう程よい距離感を保ちながら、やっぱり従業員の方が働きやすい環境というのをやはりこう横田社長はね考えていらっしゃるんだなということと、今日実はこのスタジオには広報の、ね、スターウェッジの方も、ね、いらっしゃっていまして、ね、働きやすい環境が終わり、ね、
大丈夫僕ちょうど僕から見える目線に立ってらっしゃるんですけど、いろんなエピソード今出てきたじゃないですか、
はい、
うんうんそうだそうだみたいな感じでうなずかれてるから、あ間違いないんだなっていうふうには思いました。
野広さんありがとうございます。さてここまでは会社の、ね、こう社員さんとの関わりだったり社長の思いを、ね、聞かせていただいて、でこの後はそのお客様ですか、家を建ててくださったお客様とどういったつながりを家を建てられた後も持っているかっていう話もね伺っていきたいなと思っております。でチャリティーコンサートという話がね以前前の回でも出ていたんですけれども、なんかそういったこうイベントごとというのも積極的に行っていらっしゃるそうですね。
はい、今まあ定期的にやってるのは、夏にちょっと夏祭りということで、オープンオフィス、会社をその日ちょっと一般開放じゃないですけど、ちょっとこうみんな仕事を手止めて、でお客さん OB、特に OB さんを来ていただいて、やっぱりこう引き渡した後ってなかなか会う機会がないんですよね、うん、でそれでその日は日曜日一日オープンオフィスにして仕事しないで、なんだろう屋台みたい なんか焼きそば焼いたりなんか焼き鳥焼いたり、
それスタッフの方が、
はい、そうです。僕去年おでん担当だったんで
社長がおでん煮込みを
おでんやってましたよ、
盛り付けてお
でん担当でもう普通のおでん屋の親父です、ねはい、あとワークショップやったりとか、まあ、子供たちプール遊び、ちょっとちっちゃいプール用意してプール遊びさせたりとか、もう結構楽しいお祭りでやってますね、はい、
もう聞いているだけで、ねうん、参加したくなりますね
今ねお子さんのワークショップって言ってましたけど、はい、小学生多分そこであれですよね、夏休みのなんていうんですか自由研究、とかもなんか
そうです、ね、
めちゃくちゃレベル高くやってきちゃったじゃないですか。
プ
ロの手アドバイス借りて、
建築関係のそう
そう木材使ったりとかじゃないですかね。
そうですね。去年は、まあ去年やったのはデコパージというなんかこう装飾みたいなものですね。それをなんかこう水で濡らしたシールみたいなのをいろいろ布に貼っていって、まあ、なんか好きな、バッグに貼ったりとか、なんかそういうことを去年はやってましたね。その前のは、ね、木の木細工のそれこそそういうものをやったりとか、いろいろなワークショップを毎年趣向を凝らして一応やってますね、はい。
そういったアイデアもやっぱ皆さんで社員と一緒になってこうミーティングなんかをしてやっぱり出し合っていらっしゃるんですか。
そうですね、社員はもう大変だと思いますから仕事もしてますから
かえって日常業務の方がもしかしたらやりやすいというか ね
特別な一日ですもんね。まあ、
でも年に1回ですからね。
どうですか実際にそこに、ね、お家をスターウェッジで建てられた方がこう集まって、なかなかねお客さんだし横のつながりはなかったりすると思うんですけど、そういったところに集まられたら何ですか、やっぱ交流が深まったりとか。
そうですね、やっぱりうちのお客様もやっぱり札幌でも活躍されてる方はやっぱり多いので、やっぱり顔広い方も多いので、やっぱりそこでなんかこう なんていうんですかね、ご挨拶だとかこうしてる姿っていうのは結構見ますね、やっぱりね。 そうなんだってこっちが逆に、あそういう関係だったんだとかっていうのはなんか、意外な横のつながりですよね。それはなんかありますね。なんかね、はい、
なんかいいですね。
いいですね。やっぱり普段と違う活動するからそういう側面も見えてくるっていうね。いいですね。
ね、こう従業員の方にとってもまたいろんな発見とか、ね、
と思いますね。
あるでしょうし、お客様にとってもね、あまた次回会ったら参加したいわなんていう方もね、きっとどんどん増えてくると思うので。
だからここにもサステナブルなんだ。
あ
お客さんがまた次回もとかね。
そうですね。だ本当にこう一生のお付き合いっていうね、お家建てて終わりじゃなくてっていうのも感じますね。
はい、
そうですか。今年もどうなんですか。こういった夏祭りとかイベントは何か予定されてるんですか。
そうですね、今年もあの夏祭りはぜひあのちょっとやりたいなと思ってます。はい、でそれ以降はちょっとまだなんかアイデアはまだちょっと湧いてないですけど、何かやりたいなと思ってます。はい、
いいですね。まあ、今日は布広さん本当にね、いろんな角度から
どうでしょうね、
スタイリッチさんのこと
魅力見えたんじゃないですか ね、
ね、はい、なんかこうね、社長の人柄っていうのも私自身も感じることができました。はい、4週にわたってお話を伺ってきまして、あのぜひともあのこれからの今学生でもいらっしゃって油絵をねあの横田社長をやっていらっしゃったり、この従業員の方とのつながりっていう部分もお話をね聞いた上で、あのこれからどんなこう未来のビジョンを描いていらっしゃるのか、このスターウェッジの、まあ、10年後20年後っていうところの話なんかもぜひ最後に聞かせていただけたらなと思います。
はい、スターウェッジはの創業ですね、12年を迎えまして、まあ、自分でもなんかあのすごい、こんなに早くこんなに大きくこんなに、市民の皆さんに支持される、いわゆるそのいい家作ってる会社だよねってこう言われるとはちょっと夢にも思ってなくて、20年かかるかな30年かかるかななんて思ったんですけど、本当に僕だけの力じゃなくて、さっきも言われたあの従業員の力もそうですし、あとステークホルダーの皆さんですよね、それからお客様、それからまだこれからお客さんになる方とか、そういう方に本当にあの支えられて、なんとかここまで来ました。まあ、今後もですね、革新的というかこうあの新しい取り組みをして、まあ、札幌のですね売上ナンバーワンはさすがに無理なんですけれども、何て言うんですか、オピニオンリーダーとして、地域のこうやってることが一番あそこをやっぱりあの進んでるよねってこう言われるような会社を目指していきたいなと思っています。はい、
今野広さんがとおっしゃいまして、
メッセージ性がグンときますよね。
うん、
すいません抽象的で
思いがね、はい、本当にこの情熱を感じます。今週のね、まあ、今月を通してお話を聞いて、スターウェッジの家のことをもっと知りたいなとか、あともう横田社長とぜひとも話をしてみたいと、もともと深くねいろいろ知って検討したいっていう方もいらっしゃると思います。横田社長、あのね、モデルハウス、それから宮野さんのフラプトもありますのでね、そちらも見学したいという方も含めて、お問い合わせをどのようにしたらいいかも教えていただけますか。
はい、フラプト2021もですねまだまだ販売中ですので、ぜひ皆さん、予約を入れていただいて、見ていただきたいなと思っております。あとモデルハウスもね、あの絶賛公開中ですので、ぜひご予約の上ですね来ていただければと。メールフォームと、あとあのフリーダイヤルからご予約制となっておりますので、ご連絡お待ちしております。
メールフォームはホームページスターウェッジで検索していただきますと出てきますので、そちらからお問い合わせお願いします。そしてモデルハウスの見学など予約が必要になりますので、お電話でお問い合わせをされる場合はフリーダイヤル 0120-978-051 0120-978-051 までお願いいたします。またスターウェッジのホームページにはギャラリーのページがありまして、これまで手掛けられてきた様々なタイプのお家、こうデザイン性の高いお家と個性豊かな家がたくさん出ていますので、こちらの画像もご覧になってみてください。3月は株式会社スターウェッジの魅力をたっぷりとお伝えしてきました。横田社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Musubu, My Home Radio.
暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ、そろそろお別れの時間となりました。今日は株式会社スターウェッジご紹介してきました。布博さん、はい、いろんなお話伺いましたね。
伺いましたよね。
はい、
常々思ってたんですけどね、スターウェッジのお家ってホームページとか写真とか見ると、はい、やっぱりラグジュアリーでスタイリッシュ、うんうん、増田さんもお感じになったと思うんですけど、
感じました。
端的に言うとかっこいいんですよ。
そうです。
だから、うん、僕思ってたんです。やっぱりでもそれを作るのは人ですしね、会社ですしね、お考え方があるっていうところで、その辺を少しこう知ってもらいたいなと思ってたんですけど、多分この4週にわたって、はい、特に今日のお話なんかでは、へえ、そんな人が社長なんだっていうのをさらにいい意味でね、こうギャップをね、
はい、
感じていただいたと思ってるんですけど、どうです、うまくいったと思いません？大変な言い方ですけど、
ね、自分で言うのもなんですけれども、私自身はやはり最初スターウェッジさんのホームページを見たところから入って、実際にモデルハウスに行って、うんうん、ラグジュアリー、これも宿泊体験してみたいっていうぐらいホテルみたいなと思っていてなんて言うんですか、もう自分とはちょっとこう遠い存在、
距離ですよね。
そう、はい、私にはちょっとこんな素敵すぎてと思ってたんですけど、横田社長のお話を実際にお会いして聞いたら、あ、なんて温かい、うん、愛のある方なんだろう。
そうですよね。
っていうのを思ったら、あ、しかもこんな素敵なイラストまで、ね、
で
描かれるっていう、
ね、
そう、絵本、はい、ほっこりするね、はい、イラストの絵本だったりして、あ、だからこうぱっと見ちょっと距離を感じたんだけれども、本当はこう優しいというかね、うん、温かいお人柄なんだなっていうところでは変わりました。
よかったですね。ギャップから魅力がまた広がりましたよね、はい、
この魅力をぜひとも、ね、この番組聞いている方、お家作り検討されている方にも、ね、
う
ん、触れていただきたいなと思ってますので、
そうです
ね、まずはぜひとも気になった方はお問い合わせをしてみてください。そしてお家作り、まず何からしていいかわからないという方も、うん、やはりね、初めてだともう大多数だと思いますので、そんな方は布博さんが代表を務める住まいの相談窓口結ぶ、
はい、
こちらにお問い合わせをしていただきたいと。
やっぱりお家作り、お家のご相談を受けるんですけど、
はい、
さっきも申し上げましたけど、やっぱりお家作るの人なんですよね。で、会社の考え方があるって、こんな話もね、いろんなところでちょっとさせていただく、今度セミナーもやっていきますから、
はい、
月1回ぐらいは、ちょっとそんな、
ええ、
業界の話、
はい、
裏話みたいなことをちょっとさせていただきたいと思ってます。
そんなセミナーの情報はどちらから発信されますか？
はい、結ぶ札幌って打っていただくとホームページ出てきますんで、
は
い、そこでイベント、うん、情報っていうのがありますから、そこでエントリーしていただければと思います、
はい、じゃあ結ぶひらがなで、あと札幌と入れたら出てきますね、はい、ぜひともこちらのサイトもご覧ください。来月もマイホームを検討、生活を豊かにしたいというあなたに向けて番組をお送りしていきます。ここまでのお相手は、
住まいの相談窓口結ぶ代表布博直之と
増田香織でした。